明けましておめでとうございます。特賞史上多分最高人数だと思います。普段も結構距離があってプレッシャーなんですけど、今日は窒息しそうな感じですけど、あんまり睨まないで、優しい目で、よろしくお願いいたします。
はじめまして、今回この東角市のですね、版元の中央公論新社の関と申します。今日は真山さんと皆さんで楽しいひとときを過ごせればいいなと思いますので、よろしくお願いします。
どうも、私は中央公論新社の、高松と申します。今回東角市という本の方を担当させていただきましたので、今回、ちょっと参加させていただこうと思います。すいませんね、ちょっと緊張してますんで、よろしくお願いいたします。
では初めに私からですね、真山さんにいろいろ質問をしていきたいと思うんですが、最初の45分ぐらい、私から真山さんにいろいろ質問をさせていただいて、残りの45分、今度は皆さんからいろいろ質問をいただいて、真山さんが今何に関心を持って、何を考えていらっしゃるのかを、一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、早速なんですけれども、今日1月12日、私、ぜひ真山さんに聞いてみたいなと思うことがあるんですが、今日ですね、私も会社員ですから、まずはとにかく新聞を読んで、新聞の中から、世の中の情勢はどうなってるのかなっていうのを、見ていくわけなんですが、読売新聞まず見ますと、一面トップ、尖閣侵入なら開示出動。とありました。
さすが読売。
はい、で次に朝日新聞を見ましたら、頭のところに18歳選挙権空白解消へということですね。
こんな感じです。
次に毎日新聞を見ましたら、ビキニ被爆、ビキニ被爆ってすごい昔の話、1950年、
ほとんどの人は意味が分かんないでしょうね、きっとね。
ビキニ被爆、労災申請、がん発症、元船員だというのが一番トップ。
北朝鮮の水爆事件やところですかね。こういう話です。
で、日経新聞は、全日空がベトナム航空に出資しますよというのが一面トップだったんですね。
ですね、
はい。で、その私が新聞と接する時の、距離感でいうと、まず一面トップはなんか今日一番話題になっていることは何なんだろう。で、次にじゃあ、社会面はどうなっているのかなとか、経済面はどうなっているのか、そういう目で見ていく中で、
はい、
新聞社がこういうこの面取りをして、今日読むべき、読んでもらいたい一番大きな話題はこれだよというのを出しているんですが、そもそも新聞記者であった真山さん、作る側からの視点と、それから非常に幅広いですね、テーマで小説を執筆されていて、社会問題に相対しているジャーナリストとしての真山さんから見て、こういうものはどういうふうに見ればいいのか、そして我々がメディアと接するときどういう態度で接すればいいのかっていうところからちょっとお話を始めていただければと思います。
はい、ですね、まずなぜこうなったかは割と分かりやすい理由がありまして、3連休だったからだと思います。発表がですね、金曜日に終わった後、土日月と祭日だったじゃないですか。で、新聞は時々月曜日用の紙面の発表を金曜日に出して、縛りをかけて月曜日まで記事にしちゃダメとかやることあるんですけど、それも1日分ぐらいしかできないので、多分今日はフリーハンドだったんだと思います。で、発表するものがなかったことと、大きな事件、デビッドボーイが死んだぐらいはありますけど、大きな事件、事故がなかったという意味ではですね、非常に新聞社がそれぞれのカラーを出している時ですね。で、本当はこれスクープだったら一番良くて、多分淡く言います。この3連休明けにスクープ、一番いいのは1月1日に特段に書くのが一番いいんですけど、それに近いぐらい特徴が出てるんですね。そういう意味では非常に今日は参考になるかなと思いますが、あまりにもかけ離れたネタの違いに何とも言えないんですが、一つだけよく新聞をベースにしていろんな方から言われることがあるので、そこは今回の見出しでもある、そう言われてみたらそう取れるんですけど、朝日が左で読売が産経が右だっていうふうによく言われるじゃないですか。で、読売はそういう意味から言うと、尖閣侵入なら開示出動だ、いかにも自衛隊だし右寄りだなっていうイメージがあるんですけど、 本当であればこういう話はあんまりしたくないんですよね。この開示が出るとか、もしその本当に右寄りなら。で、朝日も、選挙の話をしてるだけなので、その決してなんていうのか、一見左っぽく見えないですけど、これあの最近朝日ってあの賢い新聞になろうとしてるんで、これ何かっていうと、自分たちはすごく有権者に寄り添って民主主義を大事にしているということだけが言いたい。民主主義は別に右も左もあるんです。で、何が言いたいかというと、あの読んでる人のバイアスの方が実は問題で、読んでる人がこの新聞はどうせ左だから批判しかしないだろうなって思うと、実はそれを利用して記事ができたりすることもある。なので、あんまり読むときにですね、この題字を見ないで本当は読んでみて、で、まあ、私が新聞読むときにいつもやるんですけど、まあ、こう記事を読んでいて、あの多くの人は、日本人は非常にこれ多いんですけど、なるほどなるほど、あ、そういうことが世の中そうかって読むんですね。つまり肯定的に読むんです。私はそうかなって言いながらずっと読むんですよ。こんなことして誰が得するんだろうかとか、こんなことをしてなんか困った人はいないのかなって、そうするとそこに問題点が出てくるんです。で、今日みたいにこんだけたくさんいろんなふうに分けていただけると、それが非常にチャンスが出てくるんですけど、これ発表記事になると、これがきれいに塗り込められてしまうので、隙がなくなるんです。だから、そういう意味では、記事を読んでいるときに、まあ、関さんのようにこんなたくさんの新聞を読む人はほとんどいませんから、大切なのは、バイアスをかけないで記事を読む。で、ただし、これも多くの方が勘違いしてるんですけど、ジャーナリズムに客観報道なんかありません。書いてるのが人間ですから、書いてる人は必ず意思を持って書きますので、もっと言うとチョイス自体が主観的だと思います。同じ記事を出しても、どれだけ良い記事を出したり、どれだけ特ダネのネタを書いても、それが最終的な紙面に出るかどうかは、やっぱり新聞の上層部が決めるという意味で、実は会社の主観が入ってますし、書いてる人も主観がなければ、なかなかこう物を伝えられない。どうしてかというと、新しいお友達を紹介するときを想像していただければいいんですけど、そこにあるのは、この人は自分のことがこの人大好きだから紹介してるんだろうなとか、この人に悪口を言いたいから今この人の話をしてるんだろうなっていうことを考えても、喋ってる人には必ず意思がありますよね。伝えたいというのは一緒です。だからそういう意味では、そういうところを多分見る方が記事は面白くなると思います。
ありがとうございます。ちなみにですね、新聞を毎日読んでいらっしゃるという方、挙手を願いますか？
意外に多いですね。
今の時代の中では非常に、多い、感じでしょうかね。
はい、私も自宅でしか読まないです。
あ、そう、それで、はい、毎回、ほぼ毎回この回でですね、質問コーナーで出てくるのを先取りさせていただきますと、
はい、
真山さんが、はい、どうやって情報と接して情報を摂取しているのか、これ毎日どういうふうにしてらっしゃるのか、ちょっと朝から順を追って教えていただ
けます。それは私は秘密結社がありましてですね、内閣情報捜査室からずっとデータが流れてくるんだったらいいんですけど、そのことはありません。同じ情報を見てますし、もっと言うと、私は東京と関西と行ったり来たりして、関西に自宅があるんで、関西は新聞を取ってるんですけど、東京は新聞を取っていません。するとよく日経の人に怒られる、日経の人と経営者の人に怒られるんですけど、生まれて一度も日経新聞を定期購読したこともありません。でも経済のニュースは分かります。ヤフーのネットの見出しと興味があれば Google でニュースを探せばいいんですが、ポイントは何かっていうと、見出しで何を言わんとしてるかは最近だんだん分かんなくなってきたのと、最近ヤフーニュースもやたら芸能人の話が多すぎてちょっと嫌なんですけど、でもそれでも順番にこう追っていくと、興味があるのを見つけると、多分そこが他の方と違うのは、興味があると30分ぐらい追っかけます。いろんな、例えばこういうふうに毎日はどう言ってるかなとか、東京新聞はどう言ってるかなとかっていうのを追いかけながら、何でしょう、大体こう全部が真ん中からちょっと離れたところのニュースをやるので、これで何を言おうとしてるのかなっていうのを見て、これはもしかして自分が興味があって引っかかるかもしれないと思うと、その記事を保存します。
もう少し具体的に教えてもらうと、我々が例えば何かこう興味持ったとしますよね、
はい、
でそこからこう追っかけるってどうやって追っかければいいんですか？
とりあえずキープして、そうすると頭の中にその、まあ具体的な面の方が分かりやすいと思うので、 年明けに突然サウジアラビアが暴れ始めましたよね。でなんだこれって多分奥さん思ったと思うんですよ。そしたら、サウジアラビアが何が起きたかっていうのを最低限ベースとして知識として入れますよね。でそれは何かの間違いだったらニュースで消えていくんですよ。でサウジってあると、普通の人は多分サウジとイランの話だけはすごいどんどん入っていくと思うんですけど、私の頭の場合は例えば全く関係ないサウジの多分女性の生活の記事まで気になるんです。だから、キーワードが頭に検索のように残っていて、例えばボーって電車に乗っててファッション誌でなんかそうだ中東へ行こうなんて絶対ないですけど、そういうのが出てくるとなんで今更こんな特集してるのかなって思うと本を買っちゃったりするんですね。だから連想ゲームのように自分の頭の中のキーワードが動いていくようにしていくと広がっていくのと、もう一つはこういう大きな見出しの記事とあんまり参考にならないんです。でどっちかというと何ページかめくった下の方に出ている何々の法律が決まったとか何々が、そうですね、こういう交渉を始めたとかっていうことの方が面白くて、それをさっきみたいに頭の中に検索キーワードにしておくと、大体1週間で3回ぐらい違う場面でそのキーワードが出てくるんです。
なるほど。
これ多分本当は、意識するから見えてくるんですけど、そうすると呼んでるって感じがするんです。私は呼ばれてると、その人、そのキーワードに。なのでちょっとまず Google にそのキーワードを打って背景を調べた上で、もっと面白かったら本がないかなと思って本を探すっていう感じです。でただそうやるとまるでそういうふうに次々とネタが出てくるようになりますけど、そんなの日常茶飯事の量なので、それを貯めて、そうですね、100本のうち90本は捨ててます。で捨てる理由は、本当はものすごい面白い話かもしれないんですけど、あ、今の私のマンパワーでは無理だなって思うことも捨てますと、面白いんだけど似たようなことを前にやってしまってるので、今の方が、だから逆に言うとちょっと後悔ですね。あ、今まで待てばもっと面白い小説になったのに先に書いちゃったからもうちょっとしんどいかなっていうのも見送ります。で、っていうふうに貯めていくと、なんか変なもんで次何かやりませんかって言った時に、たまたまその話をちょっとやると私の知り合いにっていうのが出てくると、もうさらに呼ばれてるっていう感じですね。ただそれでも話をずっと聞いていって、最終的にやるかどうかは、なんかこう、あ、やりたいっていう多分衝動が高まらないとキープのままで、10年ぐらいずっとキープのままのやつもあります。
なるほど。そうすると、よくこう偶然の出会いの書籍があったとか、偶然の出会いでこの情報が入ってきたなんて言いますけど、そうじゃなくて、自分の頭の中で、まあ、例えば、中東こう、はい、女性とか、まあ、いくつかこうキーワードがあって、それがあることでこう突然こう同じ書の中からも何かが見えてきたりと、まあ、そういうことがまず基本
です。そうですね、ちょっとなんか話ずれちゃうかもしれないですけど、すごく革新的な意味として分かりやすいと思うのでちょっと脱線しますけど、チャンスの神様って、あ、これどっかのテレビ番組で言いましたけど、チャンスの神様っていうのをどう掴むかっていうのが人生を成果するかどうかってよく言われるんですよね。チャンスの神様っていつも向こうから走ってくるんですよ。髪の毛長髪でバーって髪の毛振らしながら走ってくるんですよね。来た来たと思った瞬間に人って一瞬躊躇するんですよ。でその瞬間自分の目の前を通り過ぎた時に掴もうとすると後ろを剥げてるんです。で髪が掴めないんですよ。でこれ何が言いたいかっていうと、チャンスって待ってる人にしか来ないんです。つまり自分が気にしていること、準備が万端整っていることでないと、目の前にものすごい美味しいチャンスがたくさんあっても見えない。で私がさっき言ったその、キーワードみたいなことは、いわばたくさんのチャンスの神様を準備するためのそのためにやってるんです。だからそういう意味ではそのなんていうのか、問題意識っていう意味でもあるんですけども、ここは脅威があるなと思うと見えてくるものがあって、だからさっき漫然とこうものを読んだり漫然とテレビを見てるわけではなくて、なんでこんなこと、例えばそのパリでなんでテロが起きるんだろうって思った時に、そしたら世界のテロってなんで起きるのかなっていうのをたまたま雑誌で出てたら買ったり、書店に行った時に別の目的があって来てるのにノンフィクションとか行くと、はこういう本もあるのかってなってこう繋がっていくんです。だからその問題意識って言葉を多くの人が使いますけど、そうじゃなくて自分の興味があった時には待ってなきゃいけない、そこが多分他の人とちょっと私は違うところだと思います。
そうすると例えばこう、まあ、さっき、新聞の話をしましたけれども、まあ、新聞でもヤフーニュースでも、まあ、週刊誌の中吊り広告でも書店の中のタイトルでもいいんですけど、あ、これ気になるなっていうものを見つけたら、今度は自分の頭の中でこの新聞が一面から社会面まで編集されているように、自分の頭の中でこうトピックスを整理していって、で一面トップはこれみたいな、そういう感じなんじゃない
ですか。そうです、そうです、その通りです、うん、はい、
そういう真山さんが、はい、今、世の中で、はい、一番気になっていることというのはどういうことでしょうか。
そうですね、最初から考えてこいと言われたんで考えてきてたんですけど、それはさっきちょっとお話したサウジアラビアなんですけど、株価の暴落もね、結構、心配だなと思うんですけど、まあ、今日はハゲタカの、チャンネルじゃないんで、あえてちょっと中東のサウジアラビアとイランのことが今のところやっぱり非常にまだウォッチしているレベルでもない、シーア派とスンニ派の区別も今一つついてないんですけども、でもこれは日本人は注意するべきだろうなっていうのはすごく思ってます。
注意すべきというのは具体的にどうですか。例えば石油がど
うなるか。そうですね、石油の問題だから、サウジアラビアはご存知のように産油国としてはもう世界最大級で、イランも取れますし、でようやくイランと西側諸国がうまく関係が良くなって、イランにある石油が取れるかもしれない状態になっている。さらにすぐそばに ISIS がいたり、ロシアとトルコが一触即発だったりって、非常に中東がホットになってきているわけで、そういう意味では非常に注目があるんですが、私が気にしているのはですね、もっと日本人からするとはるか遠くの中東戦争が起きるかもっていう油断が怖いなと思ってます。
その、我々からするとやっぱりどうしてもこうファーリストですし、例えばその韓国とか中国とか、あるいはその尖閣とか、まあ、その辺で何かが起きるとかなり臨場感を持って受け止めるんですけど、中東実際に行ったことがある人もかなり少ないでしょうし、その土地勘みたいなものもない中で、その自分に身近に考えるというのはどういう。
まあ、戦争が起きると、まあ、遠ければテレビで見てすげえなって、あんな風に当たるんだとかって、まあひどい話ですと面白い半分でゲーム感覚で見れる一方で、まあ、想像力豊かな人はなんでこんな愚かなことってあるんですよね。で経済に強い人は、あ、これで景気良くなるって、これはもうウォール街の常識ですけど、バブルが起きたら次は戦争を起こしてもらって、武器庫を空っぽにしてもらうまで戦争してもらって、でもう一回兵器産業が儲かると、就職もできるようになるし、全ての産業を潤うというのはこれもう多分19世紀ぐらいからずっと続いている常識なんですけど、本当に戦争がなかったんですよね。なのでそういうのもあるでしょうけど、一番の問題は実は去年日本をすごく揺るがした、安保法制です。どういうことかというと、集団的自衛権をその法律によって認める認めないで去年大騒ぎしましたけど、多分この前かその前の時のこの純駆動の特徴でも申し上げたと思うんですけど、割と安倍さん前のめりであの法律を作ろうとしましたよね。でなんであんなことをするんだっていう質問があったり、私もずっと思ってたのが、多分安倍さんは安保法制なんか作ったって自衛隊が戦争に巻き込めることなんかないって思ってると思うんです、今でも。でも、はい、安保法制はどういうことかというと、結局集団的自衛権で国連がこの国は制裁しましょうって国連軍を出しますと言った瞬間に日本は参加しなきゃいけなくなるんです。で今まではその西側諸国でありながら、それをしなくてよかったんですよね。我々は憲法があるから軍隊を持たないからやらないんだ。でも今度それが起きるかもしれない。もしかしたらこのサウジ側にアメリカがついて、それで国連である程度決議になり、アメリカが誰かを誘い始めると日本は問答無用に参加せざるを得なくなるんですよね。そうすると自衛隊を殺すなって言ってたことが現実になる可能性があるんです。でこれは私の想像ですよ。でもアメリカは今イラク戦争で大失敗してからアメリカ人を一人も殺したくないんですよ、絶対に。でもアメリカ人は未だにどっかで世界の警察でありたいと思っているんで世界中に干渉に行くんですよ。まあそれは後ろでビジネスがあるからです。でその時にアメリカが一番理想なのは金儲けはしたいけどアメリカ人を殺したくないんです。特に今年は選挙の年なんで、一人でもアメリカの兵隊が死ぬと必ず今の政権は民主党はもう選挙で勝てないんです。 で、ということはどうしたらいいかというと、代わりに死んでくれる人がいた方がいいんです。つまり、一緒に集団的自衛権という名のもとで参加していたいろんな国々の人たちを前に前に出していく。多分、まあ、あえてビデオもやってるから言いたくないんですけど、あえて言うと、韓国とかニュージーランドの兵隊を前に前に置いていって、アメリカやイギリスはできるだけ後ろにいる方がいい。そこにラッキーなことに、もう一つ前に出てくれる国ができた。多分それが日本だと思うんですよ。だからそういう意味では、遠い国の戦争だとずっと思っていたのは去年までで、あの法律ができた、以上はいつでも行かなきゃいけない。でもちろんだから最前線ですからフル装備しますけど、どんだけフル装備しても本気で戦争をやり始めたら最前線の人は、ね、死ぬ確率が高くなりますよね。そこは考えなきゃいけなくて、その時に初めてあの法律は何だったんだろうって考える時が来るのと、戦後70年ずっと我々がなんとか維持してきた平和みたいなことの意味が多分問われる可能性が出てきたかなと思っています。
そうするとその一触即発の、まあ、現場ですよね。でそういうところにその我々、日本人が、まあ、行かなければいけないという事態が、はい、その昨年の非常に大きな話題だった、
そうですね、
集団的自衛権の問題の、はいはいはい、具体的な我々に突きつけられた2016年初頭の課題ということなんでしょうね。
はい、だから、なんか今その年明けから安倍総理は憲法改正するとか衆参同時選挙をやるとかって言い始めてますけど、もしこれ本当に中東戦争が起きたら選挙なんかやってたら多分大敗するかもしれないですね。もしこれで自衛隊でも死ななくても自衛隊を前線に出してしまうと多分日本中から憎まれると思います。でこれがその最近の政治家の方にはすごく残念だと思って、想像力がなさすぎるんで、法律はアメリカの言う通り作った方が日本にとって得だからとりあえずやりましょうって作ってる、あそれ特定秘密保護法でもそうですけど、それがどういうふうな結果を及ぼすかってことを想像しないから抵抗しないんですよね。やっぱりもうそれがもし起きてしまうと、
すいませんちょっと忘れ申し上げた、
はい、今あるそのなんていうのか、自民党が抱いているプランは全部おかしくなるかもしれない。だからやっぱりその辺のことをなんていうのか想像してるのかなっていうのは思いますけど、ね、うん、
でもとはいえ、政治家を選んでるのは我々、
そうです、
国民ですよね。でその、まあ、当然今回のテーマにもあるその選挙の話になるんですけれども、はいはいはい、今年は先ほどのお話も出たようにそのアメリカも大きな選挙があ
るし、大統領選挙
ありますね、日本も、はい、選挙が、
はい、台湾もありますね、総統選挙ですね、
はい、そうですね、うん、まあ、その中でその選挙というもの、うん、ちょっと漠然とした質問で申し訳ないけど、はい、前山さん自体が考えている選挙とはどういうことなんでしょう。
あの去年のその安保法制の中ですごいあの日本中が、まあ、若者がすごく頑張って日本中が盛り上がった一つのキーワードって民主主義を守れっていうことでしたよね。で民主主義を守る、民主主義が行使される一つの最大のこう国民の審判 の、 その、まあ、機能って選挙だと思うんですね。選挙しか、国を、統治する人たちを選べない。ここは多分地方自治体なら地方をどういうふうにするかという区長やあるいは議員を選べないという意味では選挙って本当はもっと大事なものなんですけど、まあ、正直私も選挙で何か変わるのかなってずっと思ってました。今でもあんま変わらないんですけど、でもその一方でいや民主主義を守らなきゃいけないんだったらもっと選挙真剣にやらなきゃっていうのは、年々思ってます。
民主主義を守るための選挙っていうことですか。
そうです、
うん、とあのでも、まあ、例えば私なんかよく思うんですけど、
はい、
一票投じたところで、はい、そんな体制に影響がないから今日も寒いし、うん、まあ、いいかって、うん、あの思ってしまうことも、
はい、その通りだと思います、うん、はい、それは政権の思うつもりですよね。
それはもう少し具体的に、
選挙って、まあ、あの最近、まあ、今日のテーマの統括史という本を出したときに改めて、勉強しなさが余計あれなんですけど、ほぼ選挙って告示前に勝敗が決してるんですね。それはやっぱりその組織票を積み上げていくからなんですけど、この組織票を積み上げていくから選挙を決してる、決まってるっていう最大の理由は投票率が低いからです。つまり投票しない人たち、例えば東京や大阪や横浜だと多分 ほとんどの選挙で投票率で 50% を超えることってまずないですよね。まあ、よくて 60% ですよね。でじゃあその 60% のうち7割ぐらい票が取れる人がいるか、そうすると全体の4割取ってるんですけど、なんでその4割を気にしてるかというと、 60% のうち 40% は投票しないってことがどうでもいいと思ってる人たち。でもこのどうでもいいって思ってる人たちが本気になったら世の中ってもしかしたら変わる。私はじゃあ大学時代からそれを言ってたんですね。だから世の中変える方法って実は投票に行かない最大の組織票、不動票を取る人が多分世の中を変えるのに、そこに行かない、つまり政治は無関心であればあるほど実は、この人を政治家にしたいと思っている人たちだけの選挙でいられるんですよね。だから一票が入れなかったって変わんないやって思っている人がでたくさんいればいるほど、選挙のプロフェッショナルたちは笑いが止まらない。でそれをいいよ別にって思うか、それともいやそれはせめて自分だけでもそうしなきゃって思うかが実はその投票率を上げていくと、想定してなかったことが起きてくるように特に都会はなるんです。でやっぱりそのもう一つ言うと、その政治って誰がやっても一緒で、一人がその頑張ったら変わらないっていう人もいますけど、でもほとんどって社会って一人が頑張ってからしか変わらないんですよね。だって誰かが言うから何かが変わっていくんですよね。それっていきなり1万人の人がある日あそうだと思って1万人が一斉に立ち上がるって絶対ないんですよ。1人が友達にいい、その人が増やしていって、だんだんこう輪が広がって波紋ができてきて、実は同じ考えをする人たちができてきて、これがもっと大きくなると政党になったり政治行動になるんですよ。でこの1人っていう人間が全員にそのチャンスがあるのに、それを最初からやらなくていいんだってなっていれば、あの今の状態でだとすると今の政権、まあ、例えば現状の政権、それは現状の行政、現状の市長、知事、全部そうですけど文句言う資格ないんですよ。つまり最初から政治に関心ないと、この町この国をどうしようか知ったことじゃないと。ただしこの国この町にいる以上はルールを守らなきゃいけないっていうのが法治国家である以上しょうがないんですよ。だから、ポイントは無関心ならずっと無関心でいてください。代わりにあの政治のプロが何とかしましょう。それがおかしいと思うんだったら自分だけじゃなくておかしいと思わないかっていうことを呼びかけることによって変わっていくっていう意味で民主主義にとって選挙で大事なんです、
あの一方でね、
はい、
じゃあ例えば、私が前山さんに投票したとしましょう、
はい、
それで前山さんが当選したら、
はい、
まあ、あとはまあ前山さんが思い通りにやるんだろうから、うん、
そうですね、
はい、まあ、これもちょっとまた無力かなって思う部分も、非常にせこいんですけどなくはないんですが、
あの素晴らしいご指摘だと思います。でなんかこう私は全然無理やり強引に来ますけど、自分の本じゃないんですけど最近こういう本を読みました。誰が橋本徹を作ったか、松本さんっていうのは関西でフリーライターをやってフリージャーナリストをやってる方なんですけど、まあ、あの今回っていうと東角市の話でちょっと先走っちゃいますけど、最初東角市のイメージって打倒橋本を小説やると面白いかなって思ってたんです。で連載が2013年でしたね、から始めた時でも橋本さん破竹の勢いでした。で、あこの人もしかすると本当に日本初の首相校先生までやっちゃって、全国民が選んだ大統領の総理になるかもっていう嫌な予感がしてたんです。でそれは彼の人間のキャラクター的な要素と、彼が常に俺は選挙で勝ってきたんだと、2位は俺の後ろにいるんだと、しかも圧倒的に勝ってきたんだっていうことを、これ未だにずっとおっしゃってますけど、あのそこは正しいんです。で彼は、別にクーデターを起こしたわけでも暴力を振るったわけでも誰かに圧力をかけたわけでもないんです。ただし一つだけ間違っているのは、間違っているというか問題なのは、まずその彼を監視しなきゃいけないマスコミが橋本さんとのロジックにはまってしまって、彼は批判できなくなってしまう。どういうことかというと、例えば橋本さんにこの3日前に言ったことと今日と言うことが違いますよねって言って、そんな無責任でいいんですかって言ったら、いや世の中には行政には事情があるんだって、そんなこと言うんだったらお前が市長になってみろ、俺は一体何票取ったと思ってるんだよって、お前が立候補して俺の票を超えられるのかって言われると黙っちゃうんです。でなんで黙っちゃうかっていうと、それは無理ですよね。ところがそこで一言言えば何を言ってるんだと、あなたが市長で仕事があるように、それが選挙で選ばれたためにある仕事があるように、マスコミはあなたがちゃんと有権者の約束を守ってるかどうかを監視するためにいるんだって言った瞬間に、彼の理屈って通らなくなるんですけど、彼は民意という言葉で、民意イコール視聴率なんですよ、テレビは。 その、まあ、新聞を部数ですよね。つまりその民意というものの恐怖によって結局黙り込ましてしまうんですよね。でじゃあその選んだ人が今その例えば橋本さんのようなすごくこうリーダーシップがあるというか強引な人を見ていて思った通りのことをやってくれてるかって思ってるかどうかって多分そうじゃなくて、まあしっかりしてるからあとはよろしくって思ってるからあとは自分の生活一生懸命やればいいからと思ってるだけなんです。選挙は実は投票してその人がもし自分たちが選ぶ代表になったらそこから政治民主主義って始まるんですよ。自分たちが託した人がちゃんとやってるか、だからメディアにはちゃんとその人がちゃんとやってるか報道してほしいし違う時は監視してほしいし批判してほしいんですよ。でも多くの人は選ばれちゃったからしょうがないと思ってしまう。だから選挙で勝ったことはその通りなんですけども選挙でこの人を選んだからこそ選んだ人には責任があるんです。それが民主主義なんですけど、どうもそこを上手に言いくるめられてしまうこと言いくるめることができる、首長とそういうもんだよねって諦めてしまう有権者とそうじゃないんだっていうことが言えなくなってしまったマスコミの構図を、まあ、この本はすごくえぐってるんですけど、だからやっぱり本当の民主主義と選挙の関係ってそこにあると思います。
民主主義ってそこなんですね。つまりその自分が投票するまでじゃなくて投票してからにその、義務と責任が生まれるはずなんでしょうか、
ね、すごいお勉強みたいになって申し訳ないんですけど選挙って間接民主主義ですよね。今すごく何でもかんでも住民投票しましょう国民投票しましょうって言ってますよね。で投票するのはいいんですよ。でもねその投票するときの投票する人って全部を理解して同意してるかどうかなんです。だから分かりもしないそんな難しいことは誰かやってっていうために誰かにやってもらうために政治家を選んでるんですよ。でってことはということはですよ間接民主主義の直接に投票する住民投票国民投票と同じことが自分が選んだその代理人である議員がやってくれなきゃいけないってことは責任は変わらないはずなんです。だから選んだ人がちゃんとやってくれるかどうかをちゃんと見て時には応援することが本当は有権者であり そこまでできて初めて民主主義っていうんだと思います。
なるほど。裁判員制度ですか、
はい、
の時もまあ、いろいろ議論になりましたけど、まあ、裁判のプロに任せときゃいいだろうというところからやっぱりちょっと一歩二歩踏み出て
そうです、ね、
我々が考えなきゃいけないっていうことになったんですけど、選挙に関しても同様政治に関しても同様で民主主義というものは、まあ、真山さんのお話によるとやはり我々が自分で積極的に関与していかなきゃいけないっていうのがまあ第一歩ということ
です。そうですね、うん、はい。ただ一つこういう話をすると必ず言われるので先に言いますけど、いやそれは分かってるけど選びたい人がいないんだっていうのはすごい私もよくそれはいつも投票所行って誰にしようかっていつも思うんですよね。選びたい人いないなって。であんまり言ってお前が出ろって言われるんで私自分の本が売れなくてもものすごい頭くるんで選挙の中で発表するの決まってるんで選挙で出ないんですけどでもポイントは何かっていうとそのさっき言ったこういう社会になったらいいねとかこういうことを言う代弁者の人がいたらいいねっていうことがその議員を作る最初の第一歩なんですよね。それがある程度集まればじゃあ自分たちの代表をその、実際に政治が行われる場に送ろうっていうのが本来の間接民主主義のあり方なんですよ。だから選びたい人がいないっていうことは実は有権者の側がそういう人をやっぱり押し上げられないっていうのがある。でこれができるようになってくると政党は困り始めるんですよ。だから今って人気投票で、まあ、すごいひどい話ですけど見た目でイケメンと、まあ、男の人が好きな女性を候補者にして人気投票してる。まあ、だってポスターだけでいいです。だからそうするとだからでそれで後であいつなんであんな下品なこと言ってんだとかっていうのがだからひどすごいひどい言い方をすると今の国会議員ってなんかニュースのレベルから言うと芸人さんがトラブった時とあんま変わらないようなことで問題になってますよね。でそれっていいのかなって思うんですけどいやもう終わった話だからっていうところに多分問題があるんだと思います。
それで、今回のですね、
出てきました
、奥から出してまいりました、はい、東角市、まあ、この中で、まあ、様々な、真山さんのメッセージが語られているわけですけれども、はい、一番お伝えしたかったメッセージっていうのはどういうことでしょうか。
これは他の小説の時もよく申し上げるんですけど、まず知りましょうと、選挙ってどういう仕組みになっていて、あるいはその政治って実は難しいとか、なんかこう遠いところの話だっていう、それが無関心を呼ぶんですよね。そうじゃなくて、まず知って楽しめるものであるということを分かっていただくことが一番の、目的です、はい。
そういう意味ではここに、選挙版ハゲタカだって書いてありますけれども、
はい、中間をつけたんですよ。
ああ、そっか。
いや、まあ、もちろん OK を出しましたけど、はい、
はい、はい。やっぱりこう今回のね、スピードエンターテインメントと僕らは言っているんですが、とにかくページをこうめくっていくのが楽しい、小説なんですけど、はい、途中でいろんなことを立ち止まって考えざるを得ないところが出てきたり、はい、読み終わった時にあれって思うようなどこか感になっているんじゃないかと思うんですが、高松さんはどうですか。い
や、まさにその通りですね。多くは語ってもしょうがないですが、まさにその通りです。
で、前野さんが伝えたかったのは、まあ、今お話にあったように、まあ、政治ってどういう仕組みでできてるんだっていう、はい、まあ、ことだと思うんですけれども、はい、この中でですね、なるべくネタバレにならないようにお話したいと思うんですけど、はい、完璧と言ってもいいほど効率的な、政治を遂げる市長が出てきますが、はい、それをぶっ倒さなきゃいけなかった理由は何なんですか。
ぶっ倒してくれっていうふうに頼まれたからですね、プロの
、はい、選挙請負人が、出てくるわけですね。
この小説の、選挙の小説って別にこれが初めてじゃないんですね。で、選挙って大体、何本も最近特に増えたと思います。選挙でテレビでも木村拓哉さんがやってた、なんかチェンジでしたっけ、ありましたよね。で、ただみんな主人公は候補者なんですよ。ここはポイントなんです。で、ここは候補者じゃなくてコンサルなんです。それは俺の言うことを信じてくれたら通るかもねって、だから当確なんです。でもあなたが悪いことしたら知らないよ、なので当選かどうかの微妙な差は関係ないけど、俺の言う通りにやれば通るよっていう、この距離感が実はすごい重要なのと、コンサルはビジネスですから、自分たちが A さんという候補者を見て、 B さんという候補者を見て、 A がすごい強くても B をなんとか勝たせてほしいと頼まれれば、自分に勝算があれば受ける。
よくアメリカ大統領選挙が題材になった映画なんてありますよね。
はい、
ね、
はい、スーパーチューズデーとか、はい。
日本ではああいうことって実際にあり得るんですか。
ないですね。
それは何ですか。
一つはでも一番大きいのは、公職選挙法が選挙期間中に選挙コンサルが協力することを認めていないからです。私も知らなかったんですけど、
でもそれ不思議ですよね。なんかこう、通常なんですか、なんとなくこう PR のエージェントがいて、その人のイメージを作り上げて、ポスターを作って、で、どう喋ったらいいよなんていうのをやるのと同じように、選挙コンサルが活躍するのも同列だと思うんですが、そこをどうして違う。
例えばですね、政党のアドバイスや政策を作るのをビジネスやってますね。航空代理店は今、昔からすごい大きな、代理店、日本の1番も2番も政党についてやってます。で、これは選挙期間中じゃないからやれるのが1個と、で、もう1つ、これは、コンサル以外のことを見れば分かるんですけど、ちょっと 100% 詳しくないんですけど、選挙期間中にお金がもらえるのは、ウグイス嬢と運転手だけだと思います。つまり、その人がいなければ、選挙運動ができない専門職以外を全部ボランティアであるというのが前提なんですよ。なので選挙コンサルっていうのが、今の時代であればアドバイスするって仕事でしょってなるんですけど、それって選挙参謀って手弁当の人もいるでしょってなった時に線が引けないのと、もう一個は清き一票を大事にする日本なのでできない。で、アメリカは勝ちゃいいんだっていう、アメリカは確か、もちろん買収はダメですけど、ものすごいお金、多分もう何百億ってお金突っ込んで、金持ちしか大統領選挙に出れないのは、トランプさんが今すごい調子いいのは、あの人もう資産は凄まじいからで、やっぱりお金の勝負っていうのは、それは大統領選挙の候補者と選挙コンサルの 映画何本もキングの報酬っていうリチャード・ギアが出たやつもありますし、昔ロバート・レッド・フォードが候補者ビリー・マッケイっていう、
ね、
大統領選挙でやっぱりやってるんですけど、とにかくもう報酬でお金尽きたからダメだっていうのがもう非常に重要な要素になってくる。だから集金できるかどうかっていうのもすごい大きいんですよね。だからやっぱりそういうものがあるアメリカの発想とは随分違うので、本当はなんか、ね、この小説とかきっかけで公職選挙法がちょっと変わった方がいいのかもしれないですけどね。
随分清き一票というのは情緒的な話
ですね。昔小学校の時児童会 の役員選挙で100回ぐらい清き一票って言ってましたね。でも小学生ですら清き一票じゃねえだろうって、お前一生懸命あちこちで自分に入れてねって入れてくれて何々するとか言ってただろうって言われましたから、はい、子供でも知ってますけど、この国は本音と建前の国なのでそこが厳しいです。
なるほど。そうすると実際にその選挙期間中はダメだって今のお話でしたけど、
はいはい、
選挙期間中以外であれば活躍して OK なんですか？
ですね、まあ、ここもすごいグレーなんですけど、例えばこの小説の中で冒頭で、主人公って肘に立つまって聖聖書の聖に立つまでだるまって読める、まあ、漫画みたいな名前ですけど、まさに当確種の名前ですけど、彼は、小さな町の市長選挙は選挙参謀で入ってるんですよ。でその時彼は1円ももらってない、その選挙に対して。じゃあ手弁当でやるかってプロが、そうじゃなくて当選した暁に4年間、政治の、アドバイスをしているという名目で4年間にわたってじわじわじわじわ毎月10万円ずついただいて徴収料をするみたいなことをする、これは現実にするそうです。でもう一つあるのは、そうやってやってても、いやこれはどう考えてもお金が足りなくなって、これ以上先はもっと金出してくれないと俺応援しないからねとか、いろいろ選挙コンサルと候補者の中にあるそうなんですけど、それも当選するとお構いなしなんですけど、落選すると怖い警察官がいらっしゃって選挙違反ですよ、あなただってお金もらいましたよねって言って逮捕されるらしいです。
それはまたちょっとなんか強烈な話です、ね、
だから、選挙に立っちゃうとその人が町のボスですから、市長が、例えば議員が、そんな人警察の人捕まえないんですよね。で負けたら悪いことしてますからっていうのは世の中みたいです。
清き一票どこ行っちゃったんですか？
いや、それは清き一票を守るために弱い人を叩くんですね。
なるほど、
はい、
で、前本さんが把握している限り、日本にこの当確士的な
選挙コンサル的な人ですよね。
何人ぐらいいるんですか？
多分最低でも10人ぐらいいると思いますけど、はい、
じゃあそこは我々が見えないところなんですね。
まあ、ご自身の本出してる人もたくさんいらっしゃいます、うん、だからそこにはそういう、そのいわゆる法律の問題とかお金の問題とかに関してはすごいグレーな、書かれてないです。なぜ私は A さんを当選できるかということに対してはいっぱい書いてありますけど、なので実は私も知らなかったんで今回その、本を、書くにあたって協力してくれた選挙コンサルにすごいその一点抜け落ちてますけどって指摘されて、ある程度原稿ができてから慌てて書いたんです、はい、それよくあることですから私に。
すごく大きいところでしたね。
大きいところでしたね、はい、
この小説の中にはその、市民活動をされている方が出てきますよね、
はいはい
はい、前本さん、この市民活動からその世の中を変えていくっていうのは、どういうふうに考えているんでしょうか？
市民活動です。もう一つなんかこう信用できないんですよね。市民活動という志は大事なんですけど、自分活動じゃないかと思ってしまう。自分が好きでいいことしてるって思ってることがあなたの一番の原動力でしょっていう人が多いんじゃないかなって思うんですね。
例えばデモなんかもそうですかね。
まあ、それ以上言うとなんか飛んでくるから言いませんけど、一つだけ言えることは、市民活動も生活できない人はやるべきじゃないです。つまり私は小説ずっとやってますけど、プロって大事で、つまりその善意と何でしょう、その人の気持ちだけでやれるというものではないので、やっぱり常に活動していくにはやっぱ軍資金がいるわけですよ。ってことはこれは外国ではよくあることですけど、やっぱり大金持ちだから市民活動ができる、あるいはちゃんと市民活動としてそこでちゃんとそのいわゆる利益を得る方法も知って、また弁護士とかですね、だからそういう人たちの中でもっと組織的にさらに、もう一つ市民活動が、私がなんで私はこの人たちに対して違和感を覚えるのかなと思うと、市民活動をすることが目的な感じがするんですよ。だから何々しようって、民主主義守れって言ってますけど、民主主義守るんだったら選挙に過半数の人 候補者出してって思わちゃうもん。
なるほど。
だからやっぱり そういうことは全くなくて、政治家はダメだって言いますけど、じゃあ政治家がダメなら誰が政治をするのってなりますよね。だからその何ていうのか、耳に優しいことを何で守れとか、私たちの生活をもっと見ろっていうことは間違ってないんですけど、そのためにあなたは何をするんですかっていう答えを持っている人を本当は活動家だと私は呼びたいと思います。
なるほど、ありがとうございます。この統括誌を読んで、いろいろそういう民主主義や選挙についてみんな考えてくれるといいなっていうのが前野さんのそもそものモチベーションだったと思うんですが、
はい、
ちょっと話が大きくなりますけど、前野さんにとって小説ってどういうものなんでしょうか。
ですねまあ、そもそも暇つぶし的な面白さがあればすごい、エンターテインメントってそういうものなので、普段の日常の中に非日常を、取り込むことで、なんていうのか、その人の生活にメリハリができたらいいなっていうことはベースに持ってます。ただ多分私がなんか強く自分の中で小説家だからできることのいくつかの中でこだわっていることがあって、それはやっぱりこう世の中で起きていることと違う世界を小説の中で描くことができるんですね。だから本当に起きているのと同じようなんですけど、どっかからパラレルワールドになってて、その私の小説の中でパラレルワールドを読んでいくと、もしかしたらこういう世の中もありかもしれないとか、あるいは自分たちが見ている世の中は、実は作り物で、そのテールにこういうものがあるかもしれないっていうことをもしかしたら感じてくださるかもしれない。で、別に恐怖を煽ってるわけではなくて、だからそういうふうなことをやることで問題意識を持つと、なんかこう何かあった時や自分がどうやって生きたらいいんだろうとかっていう時に、なんかこう考えるきっかけができるかな、一つです。でもう一つ、これも最近よく言うんですけど、小説には登場人物がいて、主人公もいるんですけど、私の場合はその登場人物の中にカメラを持っている人、そのカメラは登場人物の目からいろんな人を見るんですけど、もう一つ大きなポイントがあって、自分の心も見ているんですね。だから読者はカメラ、その人の視野と気持ちと見ているんです。だから例えばここに皆さんって私の話を今聞いてますから、よしゃべんなあいつって思う自分の気持ちはありますけど、お隣の人が何考えているかわからないんですよ。でも小説は例えばここに来ている人全員の心情を何なら書いてもいいんです。あるいはその人のどこを見ているかを全部書くこともできるんです。で、何が言いたいかっていうと、そうすると実はいろんな意見があって、いろんな目的があって、いろんな、その何でしょう、その人にとってのこう心に響く金星が違うんです。で、それが、を体験することができるんです。で、小説の重要な要素はやっぱり失敗する人が相当やっぱり一定数出てきてくれなきゃいけないんですけど、人生の失敗って相当きついですよね。でも小説の中で代わりに失敗してくれると、なるほど、こういうところをうっかりしてるとこんな目に遭うのかって分かる。だからその自分の人生はつまずきたくないですけど、でもやっぱり試してみたいっていう、いろんなことや、あるいはここは異を唱えたいって思って、異を唱えたらこんな目に遭うのかって覚悟や、そういうものが小説でできたらいいのかなと、まあすごい偉そうですけどちょっと思ってます。
ありがとうございました。それでは、私からのですね、前山さんへの質問はここの辺で一旦、終了させていただいて、今日は会場にいる皆さんからですね、前山さんへの質問を、お受けして、またこの後半をですね進めていきたいと思いますので、前山さんに何でも結構ですから、今さっきの話とも関連は全く、無視しても結構ですし、何でも結構ですので、気になってみていただけますでしょうか。ただ一つ、ちょっと最初にルールを決めておきたいんですが、なるべく前山さんの話を聞きたいというのが、今回の趣旨だと思いますので、質問される方は、質問を、明確に、なるべく簡潔にお話しいただいて、それに前山さんが答えるという形で進めていきたいと思いますので、はい、ご協力いただければと思います。ではよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ挙手をいただけますでしょうか。
はい、どうぞ。
先ほど新聞からですね、いろいろ情報を得るときに、読み方っていうのがありますので、ちょっとラジオの番組聞いててですね、小説っていうのはやっぱり今でも新聞に、首都の新聞ですね、やっぱり頂点ではないですけど、その新聞を代表すると。だけど私が読んでですね、それは本当なのかなと。 まあ、その同性全員ですか、だからそういう方が書いてらっしゃって、まあ、似たり寄ってるんですね、どんな人も。まあ、それは仕方がない、一人の人がその独断のことを述べるところで、はいはい、だけど、海外はちょっと違うらしいですよね、
そうい
うんですか。はい、そういう点どうなんでしょうか。あの朝日がすごく宣伝しているのは自分の社説がですね、入試に出たとか、そんな本当は自分はならないと思うんですけど、堂々見事で、あのだけどその社説という立場があるでしょうけど、あれがそれほどもてはやされるべきなのかなと。
そうですね、あの文章は日本語じゃないですよね、まずね、そういう意味ではしんどいと思いますけど、あの、まあ、まずすごい言葉尻を取ると社説なんですから会社の方針になるべきですよね。それを論説委員なり、まあ、その社説を書いている数人の人たちが代表して言うんだと思う。ちょっと私あの新聞の偉いところに行ったことがないので、どういう仕組みか多分会社によって違うと思うんですけど、最低限の社のルールってあるんですよ本当は。ところがなんかそこも、同じ社説を書く人でも声の大きい人と、なんとなく周りの空気見ながら書く人がいらっしゃる。で、声の大きい振り切った社説の方が評判がいいから、どんどんお前書けっていう風になってきてるところがあると思います。で、社説が一番会社にとっていいのかって、私学生時代の時も確かに社説大事で、新聞社の受験の時って社説って読まないと結構ごちゃごちゃ言われて、うちの社説はどう思うかとか言われるんで読んでましたけど、おっしゃる通りで今社説ほとんど読んだことないです。だって結局なんていうんですかね、あなたたちの言ってることのおかげで事実が曇っちゃうんだけどって思うことの方が多いからですね。だから、逆にあえて社説を読むとしたら、あのこれだけ事実が並んでいるにもかかわらず、なぜもう一回そういうことを言うのかっていうことによって新聞社のカラーを見るのと、そこに彼らの意図がどこにあるのかなっていうのを見るために読むことはありますけど、だからなんかね、最近の新聞ってあの文字が多すぎます。あのこれは級数の問題、字の大きさの問題ではなくて、なんかたくさん書けばなんか論を立てればすごいいいだろうっていうのと、もう必ず3人の異なる意見を入れるんですけど、でもあのよく読むと一番インパクトのある自分たちが言いたいことはすごいいい記事なんですよ、やっぱり。であとはこの人批判のこと書いてるのに、読んでる限りではすごい弱いなって思うんですよ。だからなんか全部をバランスよく出せばいいって思ってるのは非常になんか、うん、バランスが悪くて、論を立てている社説を含めてそうですけど、やっぱりちょっと今なんか会社が病んでるのかなと。おっしゃる通りで、外国の場合はもっとはっきりしてますね。基本的には我々民主党を応援しますはっきり言いますから。ただし、その後責任取ってますやっぱり。だから自分たちが、例えばその、ヒラリー・クリントンを応援すると、なぜかというと彼女はこの3つを必ず実現するからだって言った後に実現しないと自分のところは検証するんですよ。我々は騙されたと、ね、こういうことをやるって言ったら全然しないじゃないか、だから許さないっていう、そこが日本の新聞にはないので、やっぱり日本の社説よりはなら記事を、それとよくある日本の場合すごいそのよくわからないのは、社説と記事が矛盾してるんです。もっと言うとページで矛盾してます。政治面と社会面で言ってることが違う。まあ、原発なんかすごい分かりやすい話で、朝日なんかもなんか自分たちは昔の100年前から原発反対したみたいなことを言ってますけど、でも残念ですけど朝日も認めて推進班と一緒に原発に対しては温暖化の切り札って書いてたんですよね。いまだにそれはやっぱり実は政治によって言うことが違うんですよ。であれは外国ではありえないですね。だからそれが社説に修練されてないところが、なんとなく、こんなに個人でやっていいのかなと私は思ってます。
はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。じゃあ次の方、お願いします。あの好きな野球チームでも何でもいいんです
けど。いいですよね、喜んでお答えします。はい、
はい、じゃあお願いします。
君の選挙から18歳以上で、はい、あの、はい、選挙権になりますけど、はいはい、あのちょっとは何でしょう、政党の方とか変わりますかね、はい、見た目だけっていうか政策とか。
そうです、はい、18歳選挙ってすごく大事だと思うんですね。でただ、学校でも一生懸命教育してますし、新聞いろいろやってますよね。でおそらく政党も1世代って100万人ぐらいいるんですかね、その200万人ぐらいを取り込みたいわけですよね。ただですね、 多分18歳の子たちは、まあ、多分これだけ選挙教育をされた日本人で初めてだと思うんですよ。昔は20歳になったら何でなくもしょうがねえなと思って、まあ、成人式と同じようなもんで、最初は投票所とか面白いし、知り合いのなんか同窓会みたいに知り合いの子たちがいっぱいいるから投票に行くぐらいですけど、今回は相当気合い入れてると、おそらく18歳の子は投票所でがっかりすると思うんですよね。いや、おそらくものすごく一生懸命その公約とか選挙公文で読むんですけど、まず日本語として意味がわからないし、何をやろうとしてもわからないし、で必ず18歳の人に響くことを書いてると思うんですよ。でも問題はこれ実現できるのかなって、多分若い子の方が見通す力がある。でこんなのできないよなと思うと、できないできないできないできないって全部できなくって、どうしようと思って最後多分顔で選ぶんだと思うんです。で、一つこれもなんか私はちょっとうがった見方をしてて、なんで18歳に下げたのか、まあね、世界が18歳だからなんですよね。一つはでもうあの欧米が18歳なのになんでお前と20歳なんだって言われてるのが辛い。でもう一つ言うと、これはもっとうがった見方でなんか与党に怒られそうですけど、18歳から選挙って無駄だって思わせるためかもしれない。つまりどうせ自分たちが選びたい人がいないんです。で私はずっと言ってるんですけど、選挙権と非選挙権の年齢を同じにするべきです。だから18歳の子は18歳の代表を選ぶならありです。でも参議院選挙で30歳ですよね。確か30歳の人はね、18歳の人から見たらね、おじいさんとおばあさんかもしれないんですよ。そんな人に、あなたたちの未来と僕たちの未来違うからっていうぐらい分かりますよね。それを選ぶっていうこと自体が、いかに本当に10代のことのためを考えて選挙してないっていうことです。だから多分今未来を一番心配してるのは小学校6年生から高校3年生までです。まあ、大学生も若干いますけど、でも大学生はすでに社会にどうやって取り込んでもらおうかっていうふうに迎合が入ってるんで、問題はこの世代が本来議員になるべきなんですよ。ひどい話かもしれないけど、だからその非選挙権の方を下げてあげることの方が実は、本当の意味で与党やその政権が、我々はあなたたちと一緒に政治をやりたいという意思表示だと思います。だから現状で言うとそういうふうになってないので、だから本当は、若い子たちがつるんで、一番与党が入れてほしくない人にみんなで一緒に入れるみたいな運動があると、18歳って怖い。だからなんかここでなんとなく学校の教育みたいな、あなたが選べばいいのよっていうようなことはやらない方がいいと思います。
横入りしてすいませんけど、割と選挙権が18歳で始まっている国が多いって話でしたが、非選挙権はどうなってるんですか。
すいません、あんまり覚えて記憶ないんですけど、参議院っていう組織がそもそもあんまないんですよ。まあ、アメリカの上院とかはありますけど、年齢は30ってあるんですかね。だから例えば、市長でも20代でなれるんですよね。すいません、私年齢本当ダメなんですけど、25かそんなもんだと思います。だからそれだと近いんですよ、まだ。まあ、自分とこの高校の先輩、部活の先輩で、時々まだ指導に来てくれる OB の先輩ぐらいの距離感があるんでいいんですよ。でも10も離れて、一回りも離れてるともう無理ですね、やっぱり。だから非選挙権は絶対話題にならないですよね。だから非選挙権に対してもっともっと若い人たちの声を入れる。もっと言うと、女性の議員増やそうと本当に思ってるんだったら、最初から男女半分ずつにしましょうって、非選挙権をってやればいいんですよ。でこれは不平等だって言いますよ、もちろん。でもなんかそう言わないで、とりあえずなんとなく一番影響のないところを触られてるのかなっていう気がするので、なんか18、19の子にはちょっとすごいところ見せてほしいですけどね。はい、
よろしいですか。
すいません、
はい、ありがとうございます。では次の方。
あ、はい、そちら。
あ、すいません。
と脱線するかもしれません
けど、はい、してください。
マイナンバー制度であります。今後どのような状況になっていくか、どういうお考えか、それをちょっとお聞きしたいと思います。
そうですね、あんまり勉強してないんですね。ただ、いいところと悪いところがあって、やっぱりこう身分証明書のない国ですよね、日本って。よくアメリカ映画見てると、なんかちょっとでも警察に逮捕されたら社会保障番号言うじゃないですか。あれって昔からかっこいいなって私多分覚えられないんですけど、でもなんかそれっていい意味では良い個人情報が全部わかるっていうのはいいことなんですけど、 いきなりこれを入れられてしまうと管理されてるっていうのがすごい強いのと、その何でしょう、そこまで便利だからといって個人をほじくられるっていうのは、例えば個人情報保護法とどう抵触するのかなとか、あるいは基本的人権の侵害じゃないのかとかで、まあ、こうよくあることですけど、やっぱり日本って表でいやこんなのちゃんと絶対保管外務に漏れませんからって言ってるけど、ある日なんかその人の健康状態がすごい何でしょう、尿酸値が高いからいきなり痛風の製薬会社から営業かかるかもしれないんですよね。それってなんとなく外に漏れましたっていうレベルでは済まなくなってくるというのがあるので、多分これ私が一番思ってるのは日本が一番ダメなところなんですけど、もうここまで来たら良い面を信じて運用するべきだと思うんですけど、問題をどんどん抽出していってどんどん変えていく。だから日本って5年間ほっとくんですよ、法律って。5年経ってやっぱりちょっと変えるって言ってもうね、やけどあるんですよ、5年も経ってたら悪いことしてる人にとっては。だからそうじゃなくて、問題が起きたらそれを対応するっていうことを、やっぱりこの新たに何かを取り入れるときにやらないと、いけないんですけど、おそらくですけど政府の中にも誰も何が起きるか想像できてないんだと思います。だからうまくいくのかどうかも、全然多分分からなくて、だってねマイナンバーの通知が来る来ないで新聞記事になるレベルですから、まだ。だからそういう意味ではここも不満をどんどんこういろんな人が今ツイッターとか SNS があるので、そこでどんどん声を上げていくことが多分なんでしょう、向こうに管理されすぎないバランスなのかなと思ってます。だからそういう意味ではこうちょっと民主主義の話と違うんですけど、個人を守ってくれない社会にはなってきてる気がするんですね。自己責任という名で、で自己責任は当たり前の話なんですけど、なんとなく今まで日本って本当になんかゆりかごのように生まれた時から死ぬまで守ってきてくれた社会なので、そこがすごく冷たくなってる認識を持つ、まあ、典型になる気はしますけどね。はい、
大丈夫ですか。
はい、よろしいですか。ありがとうございます。では次の方。
じゃあ前列の方がいいですか。すいません。
今日お話どうもありがとうございました。安保関係のお話が最初にあったんですけど、はい、ご質問させていただきたいんですけども、はいはい、まあ、天山さんがお話になったお話分かるんですけれども、それで私も、アメリカが絶対正しいとは思ってないし、歴史的経緯を見ると、あの地区の人々が悪いわけではないんですけれども、はい、でもやっぱりそのイスラム国っていう称する人たちの振る舞いを見てると、まあ、まともじゃないし、まあ、見過ごしていい問題じゃないと思って、それを日本がその見て見ぬふりをして信じて何もしないっていうのもちょっとどうかなと思うんですけれども、その点について教えていただきたいと思います。
は
い、
おっしゃる通りだと思うんですね。で、私は安保法制で一番気に入らないとあえて言いますけど、そんなことをそんなところに行かせないって言い続けたことです。つまり我々は抗戦しないと、例えば。あるいは、そのなんていうのか、弾も飛んでこないと。なんとなくちょっと後ろの方で隅っこで応援するような感じにしてやるからっていうふうに言い続けてますよね。でも集団的自衛権のルールとそうじゃないのはもう世界の国際法のルールとしてもう分かってるわけですよ。だからとにかく法律を通したいから法律を通す時だけでこう嘘を言うっていうのが嫌なんですよ。だから覚悟しましょうと。だから ISIS で実際にその日本ジャーナリストの人も殺されたり、ね、今も拉致されてますけど、結局そういうものはやっぱりこう地球の何ていうのか、人類がその生きていくためのルールを守らない人に対しては世界でちゃんとした対応しましょうっていうことを賛同しますか。賛同するんであればやっぱりある程度リスクを我々は取らなきゃいけませんよねっていうことを踏まえた上で、だから日本も参加しなきゃいけないんで、そういうルールを作りませんかっていうのが筋です。でそういった時にあんなガーって反対しないんですよ。やっぱり、ね、一つあるのは法律の段取りも踏まなかったし、嘘ばっかり言ってるっていうのが聞いてて、だからフリップをいっぱい出してましたけど、こんな状況起きないだろうって話ばっかりが出てるんですね。でもみんな新聞社はフリップばっかり出してる。だからそのあれがすごく引っかかってるのは、起きることが想定、誰でも想定できることをなぜ言わなかったのかっていうのがすごく問題だなと思ってるんですよ。だから逆にどこかでその本当に安保法制によって自衛隊がどこかに行った時に、来た時にさっきのマイナンバーと一緒ですけど、こういうことが起きたっていうことに対して 説明してくださいと、こういうことが起きるのは分かってたはずなんだけど、こういうことをもう一回国民にこういうことが起きてしまったということを我々は説明してなかったと、でも本当はこれからも起きるんですということをやることが多分なんか正しい政治というふうに思ってるだけです。だから、何ていうのか、そもそも日本はいつもお金だけ払って逃げてるっていうことに対する批判はやっぱり、難民の問題もそうですけど、やっぱりそこは残念ですけど、これだけ豊かな国では許せないと思います。だから、そこは確保しなきゃいけないところにもかかわらず、選挙に負けるのが嫌だからごまかしてるっていうのはなんか残念だなと思ってます。よろしいですか。
よろしいですか。はい、じゃあ後ろの方。
どうもこんばんは、初めて参加させていただきます。先ほどの選挙の年齢の話があったんでちょっと関連してなんですけども、補足なんですが、実はアメリカっては年齢制限あるんですよね。選挙権と非選挙権が分かれてまして、大統領の場合は最低でも35歳以上、上院議員は30歳以上、下院議員は25歳以上ってですね、これはなんと憲法で書いてあるんですね。日本の場合は本制法なんですけれど、アメリカの場合はですね、連邦の上下両院議員、つまり日本でいう衆参両議員と大統領は憲法で書いてあるんで、まあ、そういった意味では日本よりももっとその選挙権と非選挙権の差が激しいんですね。また18歳選挙権の話なんですが、これは、まあ、あくまでも私の個人的な考え方でね、別に何の裏もあるわけじゃないんですけどね、今安保の話とですね、ちょうど思いついたんですけれど、アメリカも昔は実は選挙権って21歳だったんですよ。ところがベトナム戦争がひどくなって18歳で徴兵されるのに選挙権が21っておかしいじゃないかって運動が学生の間で起きて、それで慌てて憲法を改正して下げたんですよね。まあ、そういった経由があるんで、まあ、別に今回の18歳選挙権と集団的自衛権の件を一致するつもりはないんですけど、なんかうまいタイミングが起きたんで、こんなこともあるの偶然なのかなってちょっとうがった見方もあるんですが、それと最後にもう一つ、民主主義のね、まあ、条件として選挙で終わった後もちゃんと確認すべきじゃないかとおっしゃいましたけど、一番それをしているのは実は宗教団体だったり業界団体だったりじゃないかなと私は思うんですね。つまり方々は必ず自分たちの候補者を医師会なり宗教団体なり送りますよね。農協なり送った後にちゃんとその人たちが自分たちの思った通りにやってるかってことを必ずチェックしてるんですよね。それでダメだったら別の候補者に切り替える、でよかったらそのまま応援し続ける。だからある意味じゃ一番その業界団体が本来の民主主義的なことをしてるんじゃないかなと思うのと、私は最後にですね、選挙で一ついつもよく聞くのは好きな人がいないと、だったら嫌いな人を落としに行くのも立派な選挙じゃないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
はい、まずそのアメリカ の, その、選挙年齢の話ですけど、やっぱり一つあるのは、国民性の違い、つまりやっぱりアメリカというのはやっぱり議論して生き抜いていかなきゃいけないアイデンティティとずっと衝突しながらやってきてるっていう土壌があって、日本ってやっぱりそこがそもそもそのなんていうのか一つになりましょうっていう文化がすごい強いと思うんですね。だからそういう意味ではそのアメリカの場合はちゃんとそういうその議論しながら自分たちの中で民主的にものを決めていくっていう手順がもう本当に小さな頃からあるからこそ、逆にある年齢をちゃんと責任の年齢になるまで政治家になるのやめましょうってすごい妥当性があると思うんですよ。でも日本の場合はその辺を全然やっぱりできてないっていうのが私は思ってるんですね。だから選びたい人がいないんであれば同世代の人たちを 選ぶことで選挙に対して興味を持ってもらうっていうのは一つの方法としてね、手段としてあってもいいんじゃないかなって思ってます。で、次何でしたっけ。その18歳はそうですね、でもそれだと嫌な話ですよね。でもそのだからその今の話でね、そのアメリカやヨーロッパの中でその選挙だけじゃないですけど、法律変えるときにやっぱり、ね、こういう声がありますと、だからそれに合わせて応じてその法律を変えましょうってやるんですけど、日本で大体どっかがやってるからやらないっていうその目的の説明が全然ないんですよね。だから例えば特定秘密保護法の時もずっと思ってたのが、日本ってスパイって逮捕されたことあったっけ、例えばそういう情報が少しでも漏れたことあったっけってないんですよ。でその結局何かというと、いやアメリカが作れって言うから作ってるっていうのは全然概念性じゃない。だからなんかもうちょっと本来人を殺してはダメですよって、そんなことしたらあなたも殺しちゃいますよっていうか刑法があったように、やっぱりその何かの理由があって法律ができていったり制度がなきゃいけないのに、そこをなかなかこの国って あの理由はあるんでしょうけど説明してくれない、そこがやっぱりちょっと問題なのかなって思ってます。で最後何でしたっけ、
あ嫌いな人を、
あそうそうそう、それはねすごい正しいと思う。ただし、そうそう、それとあのさっきの、利益団体の話ですね。それはもうその通りで、それぞれの利益をどうやって自分たちが候補者にしていくかっていうのは一つの選挙方法で絶対あるもんですよね。だから問題はそういうことは全く利益がない人たちにとってどうすればいいかっていうと、じゃあ全てが利益団体の人たちがなんていうのの代表になってるかっていうわけではない。だからそうじゃない人たちはじゃあどうやってその民意と呼ばれる目に見えないものを救い取るかっていう時に、その救い取った部分に関してはちゃんとやってねっていうことをその人に救い取られた人がやらないと意味がないんだって思っています。だから、圧力団体がやってることは民主主義でいうのかどうかちょっと微妙だと思いますけど、経済行為かもしれない。でもあのそういうふうななんていうんですか、その理性的にその選挙を見るっていうことがすごいこの国は弱いなと。ところがやっぱりなんか少しそのもう少しそのなんかこうあざといぐらい実は選挙ってもっと計算されたもんなんだっていうことを見てもらった方が、あのこう変な幻想がなくなったらいいなと私は思っています。
よろしいですか。はい、ありがとうございます。では次の方。
変わる話なんですけど、
はい、
あの最初の方で新聞の見出しを読まないで、まあ、読むってあるじゃないですか、
はい、見出しは見ますよ。
大事
か、大事か、
大事か、大事か、ごめんなさい、僕見出しを読まないで勘違いしちゃったんですけど、うん、
はい、
まあ、じゃあそれ踏まえてはないですけど、ごめんなさい。最近ちょっと思うのが、あの僕らやっぱあの社会人皆さんもそうだと思うんですけど、新聞読む時間ない時は見出しだけも読めっていうじゃないですか、
はいはいはい、
でそこからまあ入って、まあ、記事を読んで気に入ったものを読んでいくってつもりなんですけど、僕は新聞読んで見出し読んだ後、まあ、すぐ外で通勤するときにこのスマホを見るじゃないですか、同じような見出しがあちこちから抽出されてますよね。そうしているうちにね、なんか不思議なんですけど、これ分かったような気になっちゃってて、ちょっと深く掘り下げてないんですけど、こういう現状っていうのはどんどんこう進んでいっちゃうんですかね。
あの情報が氾濫してるんですよね、情報が社会なんですけど、情報をまあ良くも悪くも新聞で選んでるんですよ。 でも今のスマホでおそらくカスタマイズされてるんで、なんとなく自分に合ったそのニュースを選んでるんですよ、すでにそこで。でもっと言うと、新聞取らない人はこれやっぱり新聞って強制的に世の中の出来事を各新聞がアピールしてるんですよ。でも例えば18歳選挙権のことしか興味ない人はシャープの支援は読まないんですよ。でもそうするとまたメーカーが潰れるっていうのは潰れた時に初めて気づく。で結局そのこのカスタマイズされた記事だけ読める人ってちゃんと他で見てる人しかダメなんですよね、やっぱり。だからそのそういう意味ではそのスマホとかいろんなものでそのニュースの片鱗を見てるのは、多分シャワーのようにたくさんいろんなところに情報を出してメディアを勝つっていうことなんですね。だからそれが嫌な人は次は一番反対側にいるブロガーやツイッターのある意味偏った人の意見を聞いて、あこの人の方が真実かもしれないっていうの。だからその実は何て言うんですかね、こう情報を選別するっていうことがものすごく難しくなってて、で一つだけ言えることはその新聞は我々を騙そうとしてるっていう先入観ですね。でだから自分はそれを教えてくれたブロガーの記事を読もうとするっていうふうにあるんですけど、あのほとんどのブロガーは情報源新聞だと思うんですよ。だからつまりその新聞を読んで違うよこれって言うんですけど、あの一応新聞は一次情報に近い人から取材をして聞いていて、しかも一人の責任では書けないんで、いろんな人がチェックをして出してくるんですね。だからただ一つだけあるのは発信源の問題で、どうしても権力のある人が発信をするので、そこが疑えない記者はそのままダラダラ書きますけど、少なくとも偏った新聞を最初からけつけることを目的にして読んでいる記事よりは少なくとも生に近い。だからその難しいのはやっぱりその記事をどうやって読むかという時に、さっき申し上げたみたいになるほどなるほどって言っていた時代ではなくなってきていて、昔新聞をもう全くなんていうのか疑いもなく読んでいたようにブログやツイッターを読んでると多分偏った考え方になるのと、もう一つ言うとそこで戦争が始まっているのに A さんと B さんが不倫してたっていう芸能人のニュースだけでやべえって言ってるような 話で、ある日突然空襲が始まることが起きるかもしれないっていうのが怖いなと思いますけど。
ありがとうございます。
私からもまたいいですか。あの会場からあればそちらは当然優先するんですけど、はい、どうぞ。じゃあちょっといいですか、はい。あの1月11日に月曜日にあの真山さんのこういう、企画記事が読売新聞に出た中で、はい、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、いいですか、
はい。
あの今の、高松さんの話と連動すると、説得しようとするニュースに対してはすぐ違和感を覚えて疑いますって書いてあるんですよね。それでもう一つは、架空の物語にリアリティを持たせるために綿密な取材をして一つの作品で50人以上から話を聞くこともあるが導き出された結果とは反対の振り幅を考えると書いてあるんですけど、
あ
これちょっと具体的にどういうことなのかなと思って
そんなこと言ったんだ。ですね、
この新聞記事も問題ありますか。
いやいや、あの一応事前に見たんですけどですね、ちょっと言葉足らずだと思うんですね。であのこれはよく言う、よく言わ、私も言いますし言われるのが、まあ、そろそろなんかやめてほしいなと思うんですけど、あの、まあ、後でもしかして参与とかさせていただくときにできるだけ皆さんとお話をするんですね。読者の方に会える機会ってめったにないんで、そうすると前山作品で何がいいですかって言ったら、まあ、必ず 3,4 人は、まあ、20人いたら 3,4 人はよく取材してるって言われるんですよ。で、あ、普通ありがとうございますって言うんですけど、私小説家なんで一応よく取材してるっていうのは、あ、私は想像力ないんですかって。で、あの、まあまあさすがにそこまで細かく聞けないんですけど、今までいろんな人によく取材してるっていう、あの一対一で会ってる時とかによく聞くのは、どこを指して言ってるのか、ほとんどは取材してないとこを指しておっしゃるんですね。で、それは何でかというと、これは想像ですよって判子と、これは取材しましたよってもう小説の中で、あの、分かるんだったらこの仕事はできないと思っています。で、いかにも取材したように書くからこそ本当のように聞こえるんですけど、そんなもの全部取材してたらノンフィクションにするしかダメなんで、本当はそんなこと取材してないんです。で、何を取材してるかというと、まあ、例えばですよ、選挙コンサルタントってどんな仕事するのかと、どうやって生活してて、どこまで嘘ついて、どうやってその候補者を最終的にその当選させるのか、負けた時にどんな言い訳するのかってことを聞くんです。例えば、で、例えばこれ以上だと法律に引っかかりますからとかってことを聞く。そうすると自分が作る架空の人間をその、の、なんていうんですかね、守備範囲が分かるんですよ。で、じゃあ例えば目つぶって法律を逸脱するんだとどこだったらいいですかって聞くんです。まあ、ここは割とグレーですねって言ったら、どれぐらいグレーっていう。で、その時にこっちから例えばそのなんていうのか、こういうところ、まあまあ、こういうところまでお金さえ使わなければなんか OK かなって言ったら、いや、それは多分ここまでなら今まで捕まった例はないですけどって言われるんですよ。で、そこで実は想像の守備範囲を広げてるだけで、実際の取材はそれこそさっき言った、法律的な行動の規範やその人たちのなんていうのか雰囲気は取材してますけど、あの出来事やエピソードや事件はほぼ想像なんですけど、ずっと言われてます。あのよく取材してるって。で、あのよく取材してるって本一冊で50人だと全然なりませんよ。500人ぐらい取材しないと、あの小説で書いてること全部を本当にやろうとすると。ただ、まあ、あの最近は騙されてるって、いうことだから、まあ、ありがとうございますって言うようにしてますけど、なのでその違う張り方っていうのはそういうことで、取材してるとこういうことやったことないんですよねっていうことを聞くと、あ、これはチャンスっていう、やったことのない例は何ですかって言ったら、で、じゃあそれ違法行為ですかって言うと、違法じゃないけど成功しないからって言われたら、じゃあそこ狙いましょうっていうのは、もうハゲタカなんかほぼそれで買収相手を決めてた感じがしますね。だからそれを今回の登録してもやってましたんで、まあ、盤石のところでどうやって勝つのかっていうところですよ。だから そういう意味では、まあ、モデルをお探しになる方もいらっしゃいますし、もちろんどこを取材したんだろうなって思っていただくのも、実はそれはそれの調節楽しみなので、こちらからはあれですけど、あのもうちょっとこうそこは疑わないで物語がドボンって使っていただいた方が多分別の面白さが出るのかなとは思ってます。
なるほど、はい。そしてその取材自体がそのままリアルに生きてるわけじゃないけど、前山さんの想像力でいろんなことを動かしていくわけですが、
はい、
実際にこの小説でお書きになったことが、事実が後追いしてくることってありますよね。
ですね、ありますね。
例えばこの東学誌、最初に連載で書かれた時点では全く出てきてなかったんですけれども、はい、耳が不自由な議員が出てきま ね。
そうですね、はい、
このあたりのこう着眼点っていうのは
あの正直申し上げて、そういう議員が出てこられても驚きませんし、そもそも出てこなかったことの方がこの社会がおかしいだけなんですけど、まあ、この小説なんかリマノってすごい何のことかお読みになってなかったらわからないと思いますけど、盤石な市長にその対抗する候補の一人が耳が聞こえない女性を使ってるんですよね。で、耳が聞こえないということはほぼ喋れないんですよ。そんな人を、ね、車の上でどうするんだ、例えばあの選挙カーの上でっていうハンディがあるんですけど、実はそのハンディを利用してるんですね。まあ、利用してるという方は障害を持ってらっしゃる方は非常に失礼ですけど、そういう意味では何ていうのか、マイナスやハンディやっていうことが必ずしもマイナスではないということを言いたかったからなんですけど、なのでそれが出てきたってことはまあ当たり前ですよね。で、まあ、他の小説でもよくあるのは、あの書いていたことが実際に起きてしまったり、まあ、原発事故なんかその最悪の例ですけど、ただあの可能性をずっと探りながら小説を書いていて、ありえないことを書くんですけど、やっぱり人間の営みはありえないことが必ず起きるんだろうなと思ってます、はい、
あのお話を聞いている中で、あ、これやっぱり聞きたかったっていうのが出てきましたら、どうぞおっしゃってください。もうあんまり時間も残ってないので、ぜひ皆さんからもうあと一つ二つございました。前山さん、球投げると何でも打ち返してきます、ね、前山さんよろしいですか。
今日は厳しいです。すっごい頭回転してて、もうぼーっとしてます。
じゃあそこに最後に、じゃ あのまた私から、お聞きしたいんですけども、はい、今ですね、小説のテーマとして取り組んでみたいなと思っていること、はい、まあ一つだけじゃないかもしれないんですが、はい、お話できる範囲でちょっと教えてください、はい、その理由もできる、
はいはい、若干宣伝になりますけど、一つはやっぱり震災ですね。2年前に「そして星の輝く夜が来る」という被災地を舞台に、小学校を舞台にした短編集を出したんですけど、先月、去年の12月に文庫化したんですが、その続編を、2月の末に、海は見えるかっていうタイトルで幻冬舎から刊行します。これは、まあ、一番大変な時期を超えてもなかなかその復興しないしのところを小説だから、まあ、踏み込める、これ小説だから踏み込めるっていうのって結構重要なポイントで、ノンフィクションだとこんなことなんでこんなひどいこと書くんだっていうことがやっぱりたくさんあるんですけど、フィクションの場合はそこが踏み込めるので、問題をちゃんと真ん中から捉えていただけることが書ける、書いてるのはすごいきついんですけど、でもやっぱそこはなんか、まあ、私は95年の阪神・淡路大震災の時に、まあ、あの被災もしてるので、そういう人間からしてやっぱりここをちゃんと語り継がなきゃいけない。でプラス、去年ぐらいからずっと阪神・淡路大震災について、じゃあ私は小説を書かないのかという関西からすごい言われてるんですけど、その準備もしてます。で、もうとっておきの新しい、つい最近、これは何年かかけてやろうと思ったものを、見つけました。
その前に、
はい、
その海は見えるかっていうタイトルなんですけど、はいはいはい、ちょっと意味がよく、
あ、ですね、最初そして星の川の夜が来るだったから、それでも夜が明けにしようとしたんですけど、きっとみんな間違って本買うだろうなと思ったのでやめたんですね。で、海は見えるかっていうタイトルは、震災の最大の大きな被害を予防したのは海から出てきた津波なんですけど、でも被災した人はみんな海から離れられない、ずっとそこで大きくなってそこに恵みを得てきた人たちなんですね。で、そういう海を切り離してはいけないんですけど、今防潮堤を作ってます。で、防潮堤って、まあ、いわゆる、津波が来た時を防ぐためのものなんですが、すごいところは高さ15メーターぐらいあります。だから3階建てぐらいですかね。壁がずっと沿岸にできるんです。もうすでに、宮城県の山本町っていうところあたりはもう完成してて、そこは実はサーフィンのメッカなんですけど、もう、防潮堤の向こう側から砂浜も見えないんですね。で、実はそこはもう海岸上に人は住まないって言ってるのに防潮堤を作っちゃったんですよ。 でだから海はもう沿岸でほとんど見えなくなる状況がこれが起きるんですね。で反対している人もいるんですけど、実は国土交通省と県が一緒になってどさくさに紛れてほとんどの住民からサーメンを取っちゃってるんで止める権利はないんですよ地元に。まあ、それでも止めるところもありますけど、で何が問題なのかっていうと、実は津波が起きるときって、最初一度海が、引っ張られて、いわゆる海岸部の底が見えてるんですよ一回。で実は、海岸で作業していて津波がどれだけ来るのかなと思った人がその海岸の見え方を見てこれはやばいと思って一斉に逃げてるんですね。で結局さらにそのなんていうのか車でこう逃げながらルームミラーでずっと津波見てるんですよ。で実はこの2つがこれから起きなくなるんです、もし防潮堤ができると。つまり防潮堤の向こう側にわざわざ行かないとその海の状態が見えなくなるともうそんなの見る人いないんです。でさらに波が越えるまで高い15メーターのそのなんていうのか津波なんか防潮堤があると例えばそれを越えてくるような波でも直前までしか見えない。だからある意味ではそのゲートを高くしてしまったことによって生活もその人たちの文化も潰すだけじゃなくてもしかすると命も奪うかもしれないんですね。でもそれってあんまり意を取るとなる人が地元の人だけでないんですよ、というか多分知らないんですみんな。でだからなんかそういう意味では海は見えるかっていうタイトルはある意味で何でしょう、そこを説明しなきゃいけないのでタイトル的にちょっとあれなんですけど、なんかここはそうお伝えした読んでいただければなぜそのタイトルになったかとよくわかるのでっていうふうに思って、そういうタイトルに変えました。
じゃあそのメッセージ的なところと非常に具体的に
見えるかというところと、はい、見えるかという短編が1本その中にあるので、はい、
で、すいません、今お話を仕掛けた、見つけた新しいテーマ、はい、何でしょう。
スタップ細胞。スタップ細胞、スタップ細胞を、当事者が誰が悪いかというのではなくてなぜあの構図が起きてしまったのか、実は多分理科系の研究の仕組みに問題があるんじゃないかな。実はあれ韓国でも似たようなことが起きてるんですよね。で2000年初頭なんですけど、で韓国はそれを映画にしてるんですよ、なんでこんなことが起きたか。でそれを暴こうとしたメディアを、韓国中が叩いたにもかかわらず最終的にメディアが勝ったというか伝えたんですよね。で韓国ってものすごく国の規制の厳しい、メディアの規制が厳しいんですけど、それでも、最終的には捏造だったって分かったんですね。でなんで日本はやれないのかなって思っていて、でなんかもう最近ですね、なんかタブーばっかり書いてるんで、なんかもっときついタブーに行かなきゃいけないっていうのをずっと医療問題をやりたかったんですよ。それは多分白い巨塔っていう小説を読んで小説家になりたかったっていうのがあるんですけど、で実はそのヒトゲノムの開発をずっと狙ってて10年で結構着々と準備はしてたんですけど、壁が厚くてですね、取材の当事者の人たちなかなか近づけないんですよ。でスタップだと事件がある程度オープンになっているの でそれでまあそれでも結構ヒリヒリはすると思いますけど、誰が悪かったかっていう話を書くのではなくて、この構図は何で起きたのかっていうことは、多分日本って生物科学ってあれだけノーベル賞をもらっているように最先端なんですよね。でもこのままいくと生物科学が破滅しちゃう。で結局うやむやにしちゃったんですよね、その小保方さん一人をに押し付けてしまって、だからこそあれを小保方さんは本当に見つけているのにはめられたんだってずっと言われているようなことが起きている。これ日本人の判断美意なんですよ、法眼美意ですね、すいません。だからそれはちょっと頑張ってやってみようかなと。はい、理科系は頭が燃えるぐらい勉強しながらしんどいんですけど、なんかちょっと多分まだまだ続くテーマ、社会にとって重要な要素なので、今年その韓国の映画を見て韓国にできてなんで日本にできないんだと燃えてしまったのもあるんですけど、なのでちょっとまあ5年ぐらい先だと3年ぐらい先だと思いますけど、本にしようかなと、小説にしようと思ってます。これは身近な人にしか言ってない話で、多分ここが初めてオープンなので、はい、必ず皆さん買ってくださいね。
3年後でしたっけ
?3 年後です。はい、まあ、作家やってたか、やってるかどうかわかんないですけど、はい。
いやいや、真山さんの、3年後のその作品をここにみんな楽しみにしてますので、
はい、よろしくお期待ください。
今日はですね、真山さんに幅広いお話を伺ってきました。 これで、残念ながらもう時間になってしまいましたので、今日のトークショーは、終了させていただきたいと思います。この後またサイン会になりますよね。はい、じゃあ、真山さんにすいませんけれども拍手をいただきます。
どうもありがとうございました。